ゴールデンウィーク真っ最中です。皆さんいかがお過ごしでしょうか？先日、名探偵コナンの最新作、黒鉄のサブマリンを見てきました。すっごく面白かったです。いやー、めちゃくちゃ良かった。最近のコナンくんの映画の中では、私は群を抜いて好きですね。結構コナンくんの映画って、なんて表現したらいいかな。はちゃめちゃなシーンって出てくるんですよ。例えば、2年前の作品だと、リニアモーターカーが暴走して、コナン君が機械室に入って、さらにそこから、コナン君のサッカーボールを膨らませて、このリニアの暴走を止めるっていうシーンがあるんですけど、まあアニメだからね、成立することで、なんて表現したらいいかな。それも、エンタメ要素として、私はすごく面白いなとは思うんですが、やっぱりもう少し現実的なものの方が好きで、で、今回の、黒鉄のサブマリンは、ちょっと身体能力すごいなって思うところもあったんですけど、まあ、それでも、許容範囲内で、すごく、面白かったです。特に今までの映画の作品とか、アニメもしっかり見ている人にとっては、すごく伏線も張り巡らされてましたし、すごくいい作品だったなと思います。で、今回はその黒の組織とコナン君たちとの話になるんですけど、黒の組織サイドで、まあ内部で話している様子とかもしっかり映ってるので、なんだかね、彼ら悪者なんですが、すごい人間味があって、なんだかそういったところが見れるのも良かったなって思います。まあ、しっかり悪いものっていうのもちゃんと表現されてるのも、作品としても面白かったなって思いました。個人的にそうだな、ランちゃんがいつも、拳銃で撃たれた時絶対かわすっていうのもなんだか、オーラか何か放ってるのかなと思っちゃいました。ゴールデンウィーク明けぐらいかな。もう一回見に行こうかなって思ってます。さてさて、今日のお話ですけども、今日のテーマは、私の趣味のお話をしたいと思っております。ゴールデンウィーク、皆さんはどんな風に過ごしてますでしょうか。今日もお耳のお供にお過ごしください。それでは、本と学びと私の時間、スタートです。改めまして、こんにちは。こんばんは。パーソナリティのミキです。ゴールデンウィークとはいえ、朝ちょっと冷えますよね。私はこの気温差にびっくりしてますが、皆さん元気に過ごしてますか？いや、私久しぶりにこのゴールデンウィーク少しだけお休みが多いんですよ。普段はシフト制のお仕事なので、まあカレンダー関係なく、だいたいこの時期は働いてるんですけど、今回たまたまゴールデンウィークになんと2連休があるんです。嬉しい。すごいシフトが出た瞬間テンションが上がってしまいました。で、何やろうかなって考えてたら、あまり天気良くないみたいなんです。あ、せっかくだったのにって思ったんですけど、まあね、ギリギリまでなんとなく考えて、その日の様子によって、過ごし方は変えていこうかなって思ってます。今日は私の趣味について少しお話ししたいんですけども、私の趣味は、まあ、この番組でも何度もお話ししてますね。私の趣味は、リアル脱出ゲームと読書。この二つが、趣味なんですけど、 最近なんだか、あ、これってもしかして趣味なのかもしれないと思うのが一つ見つかりまして、私ウォーキングが大好きなんです。うん、ずっと歩いてる。普段の生活だと、職場までだいたい片道20分ぐらい歩いていて、休みの日はだいたいどのくらいかな ?1 時間ぐらい歩いてます。なのでだいたい1日の歩数が1万歩から1万5千歩ぐらいが私の歩数になっているんですけど、これは今だいぶ落ち着いてる方なんです。以前、私このウォーキングを趣味にしだしたのが、いつからかな?確か一人暮らしを始めてからなので、10年前かな。専門学生になって一人暮らしを始めた頃から、ウォーキングが趣味になりました。私が住んでいたところは大阪の緑地公園の近くだったので、すごく緑が多くて、まあ、公園もあってね、すごく景色がいいところだったので、毎朝そこを歩くのが日課になってたんです。学校もその近くで、学校に行く前に、1時間歩いてから学校に行くっていうのをしてました。で、そこから就職して岡山に帰ってきてからも、まあ、仕事が、そうね、お昼前、なんて言ったらいいかな。10時とか11時ぐらいから、ゆっくり始まる仕事だったので、朝、まあでもそれでも早いかもしれない。6時とかに起きて、1時間歩いて、まあそこから朝ごはん食べたりとか、お家のことしたりという生活をしてました。なのでその時の歩数は1日2万歩とかでしょうか。もうちょっとあったかな ?2 万3000とか。まあ、そのぐらい歩いてたんですね。で、そのおかげかわからないんですけど、私、足の形を褒めてもらえることが多いんです。細さじゃないですよ。足の細さじゃなくって そう、全然細くないから、足の細さじゃなくって、ジムのトレーナーさんからなんか足がまっすぐっていうことをすごく褒めてもらってたんですよ。私、お尻にお肉が全然つかないので、なんかね、なんだろう、ストンって落ちるような足をしているので、なんかね、その足の形、まっすぐっていうところにすごく褒めてもらえたのを覚えてます。うん。細さとかでもないから全然嬉しくないんですけど、まあでも、X 脚でもなく、O 脚でもなく、まあそういった、なんだろう、まっすぐな足っていうのはウォーキングの成果なのかもしれないですね。多分お尻にお肉がつかないのも多分歩いてるからだと思う。うん、きっとそうだと思う。で、最近は、まあ、ちょっとダイエットというか、体を引き締めるのも兼ねて、朝ちょっとこう、スクワットとか筋トレをしてからウォーキングをするようにしてます。もうちょっと褒めてほしかったな。ね。で、そうだな。歩いてるときは何してるんだろうな。今はポッドキャスト聞いてるかな。昔はそうだな。好きなアーティストの曲とか聞いてましたけど、最近はポッドキャストが多いように思います。私、ラジコをサブスクでやっているので、ラジコで芸人さんのラジオ聞いたりとか、あとなんだろうか。YouTube も流したりしてるかな。個人的にはたまに読みたい本とかはオーディブルで聞いたりしてます。なので歩いてる時間ってすごく私にとって有意義な時間で、なんかね、いろいろできるんですよね。あえてイヤホンつけずに外の音を聞くために、歩くこともあります。どうしてもこう仕事が忙しくなったりとか、なんだろう、やらないといけないことに追われてる時って、なんて表現したらいいかな。頭がずっと緊張してるんですよ。で、すごくせかせかして、なんて言ったらいいのかな。なんかこう、息が浅くなる時が私はあるので、そういった時はあえてイヤホンつけずに、のんびり外を歩いて、ありがたいことにここは自然が溢れていて、海も山も 鳥もたぬきもいますからね。そういった自然の音が外から入ってくると、だんだん脳が休んでいる感覚があって、すごくこう、頭の中がスッキリするというか、ちょっとリセットできるような感覚があるので、すごく大切にしている時間なのかなって思います。私の理想のデートは散歩かな。公園とか、あとはどこだろう。あ、この近くだったら海辺とかね。もうずっと歩いて喋ってたいんです。ずっと歩いて喋ってたいんですよね。どっかに腰掛けて休憩してもいいし、どっかね、喫茶店に入ってもいいし、そういったこう、ゆっくりした時間を共有できる人っていうのはすごい大切だなって思います。逆にこう、なんて表現したらいいかな。すごく予定を詰める方いらっしゃるじゃないですか。私は苦手なんです。私はその予定がしっかり入ってる状態がちょっと息苦しいので、そういう方とは一緒に過ごせないんだろうなと思っちゃいます。ごめんなさい。いや、旅のしおりはそうね、私はちょっとダメかな。何時にどこどこに行って何時にどうして、何時にどうでどうでって決まってると、なんだかね、心がキュッてなっちゃうんですよね。であれば、ある程度ざっくりした、最初と最後だけ決まっていれば、なんとか一日過ごせるじゃないですか。だからなんか、余裕がないものっていうのはちょっと私としては、息苦しいというか、あーめんどくさいってなって多分行かないかなって思っちゃいました。はい、すいません、余談です。でも本当にこう、ウォーキングおすすめです。ぜひ5月は、これからね、天気も良くなってきて、暑くなるとちょっとなかなか歩けなくなってくると思うので、まあ今過ごしやすいタイミングで、ぜひぜひ、してみていただけたらなって思います。はい。皆さんの趣味の話などぜひお聞かせください。それでは番組の後半ではいただいたお便りをご紹介していきます。本と学びと私の時間。ラジオネーム、小太さんからいただきました。ミキさん、はじめまして。通学や散歩のお供にいつも楽しく聞かせていただいています。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。私は現在、京都で学生生活を送っています。先週、学校の講義後に、ミキさんが過去回でお話をされていた木舟の方に一人でブラブラと行ってきました。鳥のさえずり、川のせせらぎ、新緑のもみじ、山の香り。どこを切り取っても素敵で溢れており、こんな場所があるのかと思いました。また季節が変わる頃に訪れたいと思います。素晴らしい場所を紹介してくださりありがとうございました。拙い文章ですが、お許しください。といただきました。小太さん、ありがとうございます。とっても嬉しいコメントでございました。木舟本当にいいところですよね。私もすごく大好きな場所です。私は夏と冬に行くことが多いんですけども、どんな季節でも楽しめますし、なんて表現したらいいのかな。あそこはなんかすごいパワーあると思うんです。いつも、まあ、木舟の方に行っても、鞍馬の方に行っても、少しこう山をハイキングしてから、まあ、どちらかに戻っていくようにしているんですけど、なんかね、すごくこう心がすっきりして、とっても静かなんですよね。私は心も体もリセットできるような場所なのかなって思ってます。私のパワースポットですね。 ホタイさん本当にありがとうございます。なんて表現していいのかな、たくさん溢れてるポッドキャストで、そこでねこうして聞いてくれていて、もうそれだけでもすごく嬉しいのに、その配信を聞いて、実際にその場所に行ってくださるっていうのは、まあ、なんとも感慨深いですし、もうすごく嬉しいことだなって思いました。本当にありがとうございます。京都本当に素敵な場所多いので、ぜひぜひいろんな場所に行ってみてください。私も、よく行っていて、上賀茂神社からこう下賀茂神社のあたりをこう下っていくのも好きですし、あとね鴨川のあたり歩くのもいいですよね。あとはそうだな、ちょっと賑やかですけど、河原町のあたり の街並みとかも私は好きなので、あのあたりでね喫茶店でゆっくりするのもとってもおすすめだと思います。ぜひいろんな場所を楽しんでみてください。そしてツイッターの方でもコメントをいただいております。ありがとうございます。ラジオネームサリさんからいただいております。第69回の感想です。33歳お誕生日おめでとうございます。笑顔いっぱいでありますように。騙し絵の牙はアマプラで見られたらなと思っている作品でしたが、セリフも演じられたりの分かりやすい紹介で楽しめましたといただきました。サリさんありがとうございます。はい、元気にすくすく育って33歳になりました。ありがとうございます。騙し絵の牙はちょっとまだ無料で見れないはずなんですけど、でもすごく面白いので、小説も映画も楽しんでいただけたらと思います。サリさんいつもコメントありがとうございます。そして、この方からもいただいてます。三つ穴コンセントの富士さんからいただきました。富士さんいつもありがとうございます。前回70回の感想ですね。毎週ジャンプを買ってるので、少年ジャンプ掲載のマーダーミステリー確かに衝撃でしたね。あの企画は楽しめました。体のメンテナンスはジムで鍛えてる以外にあまり行きませんが、ヘッドスパや等身浴は好きなのでたまに行くぐらいかなとコメントいただいてます。富士さんありがとうございます。いやー、ジムで鍛えてるっていうのがね、私はすごいなと思うんです。私ジムに行ってもウォーキングのなんて言ったらいいのかな、走ったり歩いたりする機会あるじゃないですか。名前出てこないけどそれをただただして帰るっていうところをしていたので、全然筋トレしてなくて、なんでこうジムに行って体を作るっていうのがねすごいなと思うんです。あー、なんかすごい変な思い出を思い出しちゃいました。ランニングマシーンで、私なんかねラーメンズ見てたんですよ。イヤホンさしてラーメンズ見てたら、ちょうどそれが携帯が落ちてしまって、でそのまま多分私もびっくりして振り返った瞬間こけて、そのままランニングマシーンで後ろに移動されるっていうのがありました。周りで見てたらめっちゃ恥ずかしいですけどね。ああ、やっちゃったんですよ。ありがとうございます。三つ穴コンセント、最近私もよく聞いてるんですが、とっても面白い番組で、多分世代が同じ気がしているんですけど、お笑いの話も、他の、日常的なお話もとっても面白い番組なので、ぜひ皆さんも聞いてみてください。富士さんありがとうございます。番組ではお便りを募集しています。ツイッターで感想をつぶやくときは、ハッシュタグ、ひらがなでわたときと書いてつぶやいてください。私が追って探しに行きます。また、番組には専用のお便りフォームがございます。番組の概要欄に、リトリンクのページがございますので、ぜひそちらからお送りください。個別の相談などは、コーチングのウェブページからご相談いただけたら嬉しいです。ありがとうございました。すごく趣味の話だったので、楽しくお話をさせていただきました。いや、私来月また京都に行く予定がありまして、 以前の回で、あ、今回は難しいかなと言ってたんですけども、まあ、何度か日程調整して、今回も泊まれる演劇に行ってきます。また、レビューがね、できたらいいなって思ってます。次回はまた2週間後ですね。私ちょっとこの5月、自分が仕事でも大きな仕事を任せてもらっていて、すごくこう自分の中でも、踏ん張りどころな様子はあるんですが、一生懸命頑張りたいと思います。ちょっとこう大きな案件を任せてもらっていて、きっとこれが終わったら、なんだかいろいろ乗り越えられるような気がしてます。でも、でもね、ストリングスファインダーとかで私成長意欲全然ないので、あんまりね、ここまで課せられるとちょっと息苦しいんですけど、まあまあ、自分の力を信じてね、頑張ろうと思います。はい、今日の番組は以上です。また次回ですね、お話できるのを楽しみにしています。それでは、また。